と人、人と町、いろんな出会いがつながって京都人町出会いもん。この番組は社団法人京都府建築士会の協力でお送りします。
皆さんこんにちは。本日担当させていただきます京都建築士会の木場和明です。よろしくお願いします。この後はただいま参上のコーナーです。今月のテーマはリノベ社会貢献事業です。どうぞお聞きください。
京都人町出会いもん。
こんにちは。今日は長岡京市にある、中野亭様にお邪魔しております。暮らしランプ様の、小林様、こんにちは。
こんにちは。
今日はどうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
何やらこの大きな建物、江戸時代の末期の方に建ったというお話を伺っていますけれども、はい、この建物はどういう建物なんでしょう。
そうですね、旧西国街道沿いにある、農家とあと町屋がミックスしたような大きな建物になります。中野種一郎さんが生まれた家で、はい、そこから、伏見の方に疎開をされて、はい、息子さんの中野康夫さんの時に、ここをちょっとこう建て直して、はい、住もうっていうことになって、今の現状になってます。
はい、はい、なるほど。これを、回収されて、今このお店の方に使われてるんですかね。
はい、昭和26年に、北村伝兵衛さんはい、って方が改修をされたんですけど、母屋と、茶室、改修されて、2010年に、国の有形登録文化財に登録されたんですけども、そこからそうですね、2014年に長岡京市の方に、寄贈され、そこから、耐震強度の問題もあって、たくさんの人が出入りできない状態に なってたんですけども、今回改修をさせていただいて、耐震強度も法律基準をクリアできましたので、はい、こういった飲食店にさせていただいて、いろんな方に利用していただくような形になってます。
なるほど、
はい、
ここの、大きさですね、はい、かなり広い建物なんですけども、はい、やはりあれですかね、その実際問題、建物でどれぐらいの大きさがあったんでしょう。
建物だけで、194平米。
あ、大きいです ね、
はい。
なかなか見事なね、たたずまいというか、はい、こういう天井とかでもね、はい、すごいこう綺麗に作ってあるんですけれども、はい、あとこの建物ってやはりこんだけの古い建物じゃないですか。
はい、
維持やメンテというのはどういう形でされてるんですか。
そうです、我々福祉事業所ですので、障害のある方が、一般就労を目指して、通所されてる場所なんですけども、こうコツコツした仕事が比較的得意な方が多くて、庭がかなり広いんですけども、はい、そちらの草引きだったり、落ち葉拾いだったり、古い建物ですので、隙間がたくさん空いて埃がやっぱり入りやすい、梁の上に埃がかぶったりとかっていう、掃除の時間かなり多く必要になって、くる建物になってますので、そういった掃除だったりとか、キッチン、チームもありますので、夜の就労ということで、夜配膳をしたりとか、
はい、
キッチンしたりとか、盛り付けをしたりとかで、昼間のメンバーは、仕込んだり、
はい、
そういった仕事になってます。
なるほど、はい、でもやっぱり庭もすごい、ね、立派なんで、
はい、
これだけでもほんまに見てるとすごい大変そうな感じがしますね。
そうですね。
実際先ほど福祉施設というふうにおっしゃっていただいたんですけれども、
はいはい、
ここのお店というか、はい、この施設は主に何をされているところなんですか。
ですね、主な目的としては、夜障害のある方が働く場所を作るというのが大きな一つの目標です、は
い、障害の方が、障害を持たれている方が夜に働くと、
はい、
そういう支援をする施設なんですね。
そうですね、はい、
でお店は、居酒屋さん、食堂レストラン、
はい、まあ、和食レストランみたいな感じ
ですね。あ、なるほどね、はい、その和食レストランの中で、
はい、
売り、
はい、
というのは何かございますか。
そうです、まあ、まず、大きな売りとしては、まあ、お出汁ですね、
はい、
まあ、京都の老舗のうねのさんっていうところでオリジナルのブレンドのお出汁を作っていただいてますので、
はい、
まあ、それを使ったおばんざいだったり、
はい、
おでんだったりとか、まあ、唐揚げの方にもお出汁を入れて作ってますし、釜飯、そういったものもお出汁をしっかり味わえる楽しめるようなメニューになってます、
はい、なるほど。先ほどちょっとお伺いしてたんですけど、
はい、
なんか短い時間で干されるやつとか。
あ、はい、そうですね、まあ、京都縦貫道が通りましたので、
はい、
まあ、宮津の方から、お魚が仕入れるっていうところで、宮津の方から一国干し、
はい、
だしに、漬け込んだ、まあ、お魚を、はい、お一国ですね、1時間から2時間ほど、
はい、
天日干し、する宮津の名産がありまして、
はい、
まあ、生に近い状態で、柔らかい身なんですけども、まあ、干物として、
はい、
直送して仕入れています、はい、
なるほど。ちなみに先ほどもおっしゃっていただいたんですけど、もともと酒屋さんのお家なんですね。
内覧会をした時に、はい、まあ、ご年配の女性の方が、まあ、昔はこう土間のとこに、
はい、
お酒を買いに来たという話もいただいてるんで、
はい、
まあ、もともとはまあ酒屋さんだったと思います、はい、
そして先ほど通らせていただいたところ時に、はい、日本酒かなり入ってたんですけど、
はい、
やはりそういう日本酒にこだわられてたりするんでしょうか。
そうですね、まあ、そういったもともとね、お酒を取り扱っておられたっていうのもあって、
はい、
まあ、日本酒の方も揃えたいなという思いもありますし、まあ、観光拠点としての、まあ、ミッションも目的も一つあったんで、
はい、
まあ、海外の人に日本のお酒の美味しいものを提供したいなっていうのもありました。
あ、なるほどね、はい、やっぱり海外の方とかも来られるんですか。
でまだオープンしたてで、そこまでは来られてはないんですけども、
はい、
まあ、今後、
はい、
まあ、京都市ではなく長岡京市の方も、古い建物だったりとか、まあ、隣の大山崎町の方にも、ね、歴史的建物もありますし、
はい、
まあ、そういったとこで、食事が夜楽しめる場所が、まあ、この近辺なかなか少ないということで、
うん、
はい、まあ、中野亭を目的に、
はい、
もしくは他のところに、まあ、観光に行った夜、
はい、
中野亭に来ていただいて夜楽しむというふうになっていただければいいなと思います、う
ん、なるほど。今その、はい、まあ、オープンして間もないって言っておられたんですけど、
はい、
ここはいつオープンされたんですかね。
グランドオープンが8月の23日です。
はい、なるほどなるほど。はい、ほな、大体そんなにまだ時間が経ってない状況なんですね。
はい、
どうです？その日々の忙しさとか、その状況とかは。は
い、そうですね。まあ、通常の飲食店さんでもなかなかオペレーション難しいと思うんですけど、まあ、その中で、障害のある方が働く、まあ、キッチン盛り付けしたり調理をしたり、皮を剥いたり切ったり、あとはそれを配膳、お客様接客して配膳をしたりっていう、まあ、その辺りのこうオペレーションが、まあ、今までこうやったことがないことばかりだったんで、
はい、
まあ、そのオペレーションだったりとか、まあ、ルール決めだったりとか、はい、少し担当を決めてみたりとか、まあ、そういうのをこう日々試行錯誤して、まあ、はい、やっていってる状況です。
なるほど、はい、 そのまあ障害を持たれている方、はい、何名ぐらいここで働いておられるんでしょうか。
今朝が3名、
はい
はい、夜が4名になります。あ、
なるほど、なるほど、はい、で朝の3名は仕込みとかそういう形になるんですかね、はい、
そうですね、夜の、まあメニューの、はい、まあ 下処理ですね、
はい
はい、ベース作りをしています。
夜の4名様は、はい、あれですか、厨房とかをされているような形になるんですかね、はい、
そうですね、厨房で、まあ、盛り付けをしたりとか、まあ、配膳したりとか、はい、接客をしたり、まあ、ビールもついだりお酒も作る仕事もありますので。
なるほどね、
はい、
なるほど、なるほど。あの全部で従業員さんというのは、
はい、
その障害を持たれてる方以外では、はい、どれぐらいおられるんですか。
今朝4、
はい、
夜が4で、まあ正職員が2人、
はい、
なんで、まあ、計10名ですね。で、まあ、10名で、7名をサポートしてる、はい、
全部で17名、ね、総員17名ぐらいなんですね、はいはい、なるほど、なるほど、2名の方の1人様で、はい、全部切り盛りされているのが小林様なんですね。
そうですね、はい、
なるほど、なるほど。まあ結構そういう形でやられている中で、
はい、
大変なこととかってあります？
大変なこと、
日々の業務の中で。
そうですね、まあ大変というか、まあ、僕自身はそういうのも楽しんでやってるんで、
はい、
特に大変だなとは思わないんですけど、
はい、
やっぱりこう障害のある方にこう、まあ、仕事、まあ、仕事のルーティーン、はい、オペレーションを落とすっていうのが、まあ、時間がかかったりとか、はい、なかなかこう落ちにくい、理解、はい、してもらいにくいところもあったりするので、まあ、そこにやっぱ時間が非常にかかる、
はい、
そういう仕事が多いんで、まあ、どうやったら伝わるかなっていうのは、まあ、個々それぞれ違うんで、
はい、
まあ、そこは頭の悩ますところですね。
なるほど、
はい、
まあ、でもそれをね、日々やっぱり模索してやられてるというのはすごいことだと思うんですけれども、はい、今後、
はい、
例えば今後このお店をどういうふうに、まあ、していこうとか、
はい、
今後の目標みたいなんとかありますでしょうか。
はい、まあ、夜お食に来ていただいた方や内覧会の時にもランチをしてほしいっていうことがすごくニーズとして言われましたので、はい、まあ、ランチをすること、あとは、こういう文化財の中で、まあ、入っていただいて、その中でこう情報共有したりとか、
はい、
情報発信をするような場所として、はい、まあ、特に昼間の時間帯は使って、はい、いけたらなと思ってます。
なるほど、
はい、
地域のやっぱりコミュニティスペースとか、
はい、
そういうようなイメージでしょうか。
はい、そうですね、はい、
なるほど、なるほど。まあまあね、その実際問題、はい、そうやってこうイベントなどに使われるっていうのは申し出していただいたら、はい、それは相談に乗ってもらえるとかいうことですか。
あ、そうですね、今後そういう形にはしていきたいなと思います。
なるほど、
はい。
まあ、あとちなみに先ほど従業員の方、その、ね、障害のある方7名って言っておられましたけど、
はい、
やはり近所の方なんですかね、来られてるのは。
そうですね、まあ、電車で通ってる、
はいはいはい
はい、子もいますし、自転車で通ってる方もいらっしゃいますし、はい、
それならやっぱりあれですよね、こういう展開でいくと、ね、人数も増やしやすいかなと思うんですけれども。
そうですね、業務的には、
はい、
細かく区切っていくとすごくたくさんの業務が、
はい、
まあ、洗い物にしても洗う、
はい、
拭く、
はい、
戻す、いろんな業務があるんで、
はい、
まあ、1人が全部をやらなくても、それぞれが役割分担してやるとたくさんの人が働けるかなと思いますね。
なるほど、
はい、
なんかお名前のついた職員があるとお聞きしたんですけど。
あ、そうですね、ソーセージ、まあ、佐野くんっていう、
はい、
はい、佐野くんのソーセージなんですけど、
はい、
保存料使わず無添加でソーセージを作ってたり、あとプリンなんかも小野くんっていう子が、うん、はい、混ぜるのがすごく得意なんで、
なるほど、
はい、プリン作りをしてそれがメニューに今なってます。
ぜひあれですね、はい、 お酒とデザートで食べ
る。いいですね。ぜひあの夜を一度、はい、来てみたいですね、はい、あれですか、その営業時間とか、はい、定休日とかはどんな感じなんでしょう、
はい、営業時間は18時から、22時まで
22時、
はい、でラストオーダーが21時になってます。
なるほど。
で定休日が日曜日と月曜日が定休日になってます、
はい、日曜日と月曜日が定休日なんですね、
はいはい、
なるほどなるほど。週6日営業、
火曜日から土曜日まで、
そうそうそういうことですね、
はい、
なるほどなるほど。で先ほども言っておられたけど、まあ、はい、ランチとかは今のところはやってないと。
そうですね、はい、スタッフ のしっかりと確保と、
はい
はいはい、夜へのこう下処理がしっかりできるようになってからですね。
なるほど、
はい。
まあ、でもねすごいこう地域の貢献というかそういうね内容を聞いてるとすごいこうね尊い仕事というかそういうふうに感じるんですけど、
はい
はい、小林さん自身はもともとやはりこういうのをずっとやっておられたんですか？はい、
飲食関係ははい、まあアルバイトぐらいで、はい、実際こういったこうマネジメントはしたことがないんですけど、
はい、
まあ、店舗展開してる、まあ、チェーン展開してるところで働いた、ことだったり、はい、あとはまあ営業だったりとか、
はい、
まあそのまあ、物がこう動いたりとかお店が、まあ、お店をマネジメントしていくっていうのはまあ、ある程度分かってたつもりだったんで。
なるほどね、
はい、そうですね、まあ、初めてのことではないんで、
はい
はい、あまりこう高い壁ではなく
なるほどね、
はい、
まあまあそういうね多店舗展開されてるところにおられたんやったら、
はい、
そういうノウハウがねやっぱり生きてきますしね、
はい、
まあ最後にね、はい、一つこう小林さんから、
はい、
このお店のまああれですね、はい、皆さんに目がけて、
はい、
何かこう熱いあれがあったら、
はい、
伝えていただけたらと思うんですけれども。
わ、は
い、
かりました。まあ、食事に関しては、
はい、
やっぱりいい食材を使って時間をとことんかけて、
はい、
まあ、取った出汁、あとは、地元の食材、
はい、
そういったものをやっぱり、旬、まあ、季節ごと旬だったり、はい、その時に、美味しい時に味わっていただくようなメニュー展開を少しでも心がけていますので、
はい、
そういったものを食べに来ていただきたいですし、
はい、
まあ、また、まあ、近くの、
はい、
方に気軽にこう入っていただけるような、
はい、
まあ、第二の家第二の食卓というようなイメージで、
はい、
中野亭をこれからもやっていこうと思ってますので、
はい、
障害、あるなしに関わらず、はい、いろんな方に、中野亭を、サポート、愛してほしいなと思ってます。
はい、
はい、
今日は営業時間じゃなくてお酒飲めなかったから、はい、残念ですね。
営業時間です
。ぜひよろしくお願いします。今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
後半は建築士会って何してまんねんのコーナーです。ここで一曲お聴きください。
京都ひと町出会いもん、
建築士会って何して万年のコーナーです。本日の活動報告は、法制委員会岡田委員長よりしていただきたいと思ってます。岡田委員長お願いいたします。
どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。あ、このコーナー担当します渡辺です。よろしくお願いします。はい、まずですね、法制委員会っていうのはどんな委員会なのか簡単に説明をしていただければと思います。
はい、建築基準法という、ね、法律があるんですけれども、
はい、
この法律実はすごく難しい法律と言われているので、
うん、
建築士の資格を持っている人でもなかなか何が書いてあるのかわからないという
、そうなんですよね、
いう方が多いと思います。
はい、
で、建築士会の会員の皆様にそれを、まあ、分かりやすく説明できるようにということを言うとちょっと言い過ぎかもしれませんけれども、
うん、
建築基準法を読み解いていくということをやっています。
そうですね、なかなか基準法上読んだりね、その要所要所では見るんですけども、読み砕いて把握できてるかっていうとそうじゃない部分が漏れがたくさんありますもんね。 はい、それを委員会の中で読みこなす。
そうですね、はい、そういうことをやってます。
あ、そうなんですね、はい、何人ぐらいのメンバーがいらっしゃるんですか？
今は全部で、8人います。8人、はい、
うーん、でもそのあの膨大な量の基準法を読み解くのには少ないですよね
そうですね、はい、もうちょっと人数がいた方がいいのかなという感じです。
そしたらその月1回の会議の中で、基準法を読みこなしたり、じゃあこんなことを皆さんに周知しようかっていうことを相談されてる。
そうですね、はい、
もう7月になるんですけども、はい、7月29日に、改正基準法の施行についての勉強会をされましたですね、はい、でそれも改正されたのたくさんある中で、はい、いくつかの分野に絞って勉強会されたかと思うんですけど、その辺の経緯についてちょっとお尋ねしたいです。
はい、はい、平成30年にね、建築基準法が改正されたんですけれども、うん、はい、すごくいろんな改正があってですね、全部を網羅的に勉強会をしようとすると大変だなということで、建築士会の今ミッションになってます大和町と木造建築、これに、合致するものをまずはやろうと。
あ、なるほど、ミッションに合わせられたんですね。あ、素晴らしい、はい、はいはいはい。
それで今回は木造建築がやりやすくなる法律の改正が行われてますので、うん、それについてまずはやろうということに考えましたね。
なるほど、建築士会の中でも木造建築物に関わってらっしゃる方は多いですもんね。
そうですね、はい、
で京都ならではの町屋があったりとか、それに防火に対してこう困ってる人も多分いたんだろうな、はい、と
そうです
思います。
そう
な、あ、なるほど。あの時私も参加させていただいたんですけれども、はい、あの2項目についてのお話があって、でその後グループトークをされてますよね、
はい、そうですね。
でああいう意図的なことはあるんですか？
ですね、もう一つその大和町と木造建築のテーマにのものと、はい、もう一つ建築士のそもそもの職能とか倫理観とか、
はい、
そういうものもテーマにしようということを考えた中で、単に法制委員会のメンバーから一方的にこう改正された法律の中身をしゃべるだけでは面白くないなと。
なるほど、はい、
みんなそれについてちょっと考えようよということを、やってみたいということでグループ討議というのを入れてみました。
なるほど、はい、私は200平米未満の用途変更の方をちょっとか、はい、グループトークに行かせてもらったんですけど、そこで倫理観って、
そうですね、
一番最後に倫理観が問われますっていうふうに出てましたので、緩くなったのか恐ろしくなったのかどうやろうと思うような感じでしたね。確かに、
そうですね、法律改正だけ見ると緩くなったみたいに思われてるんですけれども、うんうん、建築士の立場から見ると、うん、全て建築士に責任がかぶってくるということになるので、全然緩くなってないっていう感じですよね。
そういうことですね。あれ、それがよく、はい、本当によく理解できました、はい、あ、なるほど。じゃあ月1回の勉強会、会議の中でそういうどういう勉強会をしたら、司会のみんながそれをこう飲み込んで、
はい、
いけるかっていうようなこととかっていうのを重きに置いて会議されているっていうことですね。あ、今まであまり知らなかったんですけど失礼いたしました。もう大変重要な委員会ですね、建築士会にとってはその職能っていう意味で。
そうですね、やっぱり法律に、ね、従ってやらないといけないものですので、うん、しかも建築基準法って実は最低限の基準が決まっているのであって、はい、これすら守れへんような建物ってそもそも全然ダメじゃないですかっていうようなとこなので、そこはしっかりとね抑えてもらいたいなというふうに思っています。
そうですね、はい、法制委員会さんの中で勉強されていることとか、私たち一般会員がですからね、建築基準法がより飲み込みやすいように下ろしていただけるということで、今後もいろんな勉強会をね私たちに提供いただけるかと思うんですけれども、はい、次の回では、次回どんなことを勉強会でされるのか、はい、今後どういうふうにされていくのかというのをまたお尋ねしたいと思います。
はい、
はい、本日はよろしくありがとうございました、はい、
ありがとうございました、はい。
はい、あの後半担当しました渡辺がまだあの最後まで残らせていただきました。木場さん今日はお疲れ様でした。
お疲れ様でした。
はい、あの初めての、 あの収録行かれて、はいはい、中野さんっていうのはすごいあの広いところにあるんですね。194平米、はい、
そうです、
はい、農家と町屋がミックスされたって言ったらすごい、あの町屋って言ったらちっちゃいイメージあるんですけど、はい、それがもう
そうですね、
敷地も広いんですか。
庭もやっぱり広くて、なかなかそのなんていうんかな、やっぱりちょっとこう町中よりも外れたところの旧町屋というような雰囲気ですね。
なるほど。へえ。そこであの、まあ、地域貢献って言いますかね、あの社会貢献で就労支援されてるっていうことはもう素晴らしいですね、はい、
そうですね、
はい、あの後半ではあの建築基準法に対して私たち の、 あの倫理観が問われるようなところも出てきました
そうですね、
はい、また次もあのそんなお話が聞けるかなと思っています。
はい、はい、そうですね。
今日はお疲れ様でした。
お疲れ様でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。失礼いたします。
失礼します。
京都人町出会いもん、この番組は社団法人京都府建築士会の協力でお送りしました。